新約聖書97ページになります。イエスは週の初めの日の朝早く復活して、まずマグダラのマリアにご自身を表された。このマリアは以前イエスに7つの悪霊を追い出していただいた婦人である。マリアはイエスと一緒にいた人々が泣き悲しんでいるところへ行って、そのこと、このことを知らせた。しかし彼らはイエスが生きておられること、そしてマリアがそのイエスを見たことを聞いても信じなかった。その後彼らのうちの二人が田舎の方へ歩いて行く途中、イエスが別の姿でご自身を表された。この二人も行って残りの人たちに知らせたが、彼らは二人の言うことをも信じなかった。その後11人が食事をしている時、イエスが現れ、その不信仰と固くなな心をお咎めになった。復活されたイエスを見た人々の言うことを信じなかったからである。それからイエスは言われた。全世界に行ってすべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。信じて洗礼を受ける者は救われるが、信じない者は滅びの宣告を受ける。信じる者には次のような印が伴う。彼らは私の名によって悪霊を追い出し新しい言葉を語る。手で蛇をつかみ、また毒を飲んでも決して害を受けず、病人に手を置いては治る。主イエスは弟子たちに話した後、天に上げられ、神の右の座に着かれた。一方、弟子たちは出かけて行って、至るところで宣教した。主は彼らと共に働き、彼らの語る言葉が真実であることを、それに伴う印によってはっきりとお示しになった。以上です。で、一言お祈りいただきます。では、派遣と題して、シヒド牧師よりメッセージをいただきます。
ただいま、マルコによる福音書16章の9節から20節までをご一緒にお聞きいたしました。で、この聖書の箇所を聞いて、少しいぶかしいとお感じになった方が、あるいはいらっしゃるかもしれません。このところに述べられている事柄というのは、先週聞きました16章の1節から8節までのところに語られていた事柄と必ずしもしっくり調和しづらいことがここに述べられているように感じられるためです。例えば今日の箇所の最初のところにマグダラのマリアという婦人が出てまいりますが、この婦人は先週聞いた箇所でシエスのお墓に出かけていった3人の婦人の弟子たちの中の一人でした。で、マリアは他の二人と共にシエスを葬ったお墓に出かけていきましたが、そこでシエスにお目にかかることはできませんでした。お墓の中にはシエスではなくて天使とおぼしき青年がおりまして、シエスは復活なさってこの墓にはもうおられないと、そう語り、そのことをペトロをはじめとする弟子たちに伝えるようにと、そう語りました。しかし、そう語りかけられてもマリアたちは、恐ろしさのあまり肝を潰してしまい、誰にも何も言わなかったのだ。先週聞いたところにはそう言われていました。ところが今日のところでは一転してマリアがシエスとお会いをしています。そしてまたシエスとお会いしたことを他の弟子たちのもとに行って伝えたというふうにも述べられているんです。16章の7節のところでは、 天使が主イエスからのことづけとして、弟子たちはガリラヤに向かうように、そのガリラヤに行けば、主とお会いできるだろう、そう伝えておりました。ところが今日聞いた14節のところでは、弟子たちはガリラヤではなくて、依然としてエルサレムにいるように思えるのですが、しかし彼らが食事をしていると突然主イエスがそこに現れたのだというふうに述べられています。でそんなことを聞いて考えますと、どうも先週聞いた話と今日聞かされている話はしっくりと調和しないように感じられるのです。で一体これはどうしてでしょうか。少し注意して今日の箇所を読んでみると、これは簡単に気がつくことなのですが、実は今日聞いている箇所というのは全体が括弧付きの文章になっています。すなわち9節の始まりのところに、今から始まりますという括弧がありまして、そして読んでいただいた20節のおしまいのところにも、ここまで括弧でくくっていますという括弧の終わりがあります。この箇所全体が括弧の中に置かれていることを確かめることができます。でこの括弧の意味というのは、ここに語られている言葉というのがもともとはマルコによる福音書の中に記されているのではなくて、後の時代になって他の福音書を見比べながらここに付け加えられましたということを表しているんです。ですから今日私たちはマルコによる福音書の16章9節から20節といって聖書を聞いていますが、ここの記事というのはもともとこれはマルコが書いた文章ではありません。でそのためにマルコによる福音書が伝えているところとところどころ矛盾しているように感じられるところもあるんです。しかしもしこれがもともとマルコによる福音書になかったそういう言葉なのだとしたら、どうしてこういう言葉がこの福音書に付け加えられるようになったのでしょうか。でそれが問題です。そしてこの疑問を解く手がかりというのは他ならない今日私たちが耳にしたこの福音書の言葉の中にこそあるのです。で今日のところには他の福音書の記事を参考にしながら、それらの記事を要約するような仕方で短く記されている記事が、いくつか互いに綴り合わされるようにして出てきます。例えば今聞いた9節から11節までのところというのは、ヨハネによる福音書の復活の記事の中で、シエスがマグダラのマリアに出会ってくださったのだという出来事がうんと短く要約された形で記されています。もともとのヨハネによる福音書の記事の方を見ますと、お墓に出向いたマリアがその墓が空になっているということにショックを受けて、墓を出て顔を折って泣いているというふうに記されています。するとそこに復活の主イエスがやってきたのだ、そう言われるんです。ところがマリアは最初自分が出会っている相手がよみがえられた主イエスだとは気づかないで、その出会っている相手を墓地のある園の園庭だと思い違えてしまったというエピソードが記されています。しかしそうした美しい出会いのエピソードというのは今日のところではすべて省略をされておりまして、ここではシエスがマリアと出会ってくださった事実だけが記され、そしてまたマリアは自分が主と出会ったのだという事実を嘆き悲しんでいる他の弟子たちのもとに行って知らせたのだけれども、彼らはマリアの言うことを信じなかったという、これもまた事実だけがうんと手短に報告をされております。 10節と11節をお聞きいたします。マリアはイエスと一緒にいた人々が泣き悲しんでいるところへ行ってこれらのことを知らせた。しかし彼らはイエスが生きておられること、そしてマリアがそのイエスを見たことを聞いても信じなかった。イエスの死を思って嘆き悲しむ弟子たちのもとにマリアが行って、イエスは復活なさったのだとそう伝えたけれども、悲しんでいる弟子たちはその聞かされた話を信じなかったのだ、そうここに述べられています。でこのマリアの記事に続いて12節と13節のところに述べられているのは、これもうんと簡略な形に要約されているのですが、もともとはルカによる福音書の24章13節から35節のところに出てくる有名なエマオに向かっていた弟子たちにイエスが現れてくださったというその出来事の話であるようです。もともとのルカの記事ではクレオパという弟子ともう一人の弟子がエルサレムを離れてエマオという村に向かってとぼとぼと歩き出すんです。ところがいつしか彼らの旅路にもう一人の見知らぬ旅人が加わります。クレオパともう一人の弟子はイエスが十字架につけ、られて亡くなってしまったことについて、国ごとを語り合いながら進んでいったのですが、途中で加わった同行者はそのことについて、救い主は苦しみを受けた上で栄光に入ることになっていたではないかと旧約聖書全体から解き明かして話してくれます。すると二人の弟子たちはすっかり心が温かくなってエマオで宿を取り、そしてこの見知らぬ同行者にも一緒に宿に泊まってくれるように頼んだのです。ところが夕食を共にしてパンが裂かれたときに、この見知らぬ同行者がイエスであると、そういうふうに気がつく。でその途端にイエスの姿が見えなくなったのだというふうに言われています。でもともとの記事は大変に印象的な美しい記事でありますけれども、しかしこの記事についても美しい状況描写というのはすべてそぎ落とされていまして、二人の弟子にイエスが現れてくださり、その二人が時を移さずエルサレムに戻って同僚の弟子たちに復活の主との出会いを伝えたけれども、仲間の弟子たちはそれを信じなかったという事実だけが語られています。13節にこのように語られます。この二人も行って残りの人たちに知らせたが、彼らは二人の言うことも信じなかった。マグダラのマリアの場合も、エマオに向かっていた二人の弟子たちの場合も、共によみがえられたイエスが自分たちの前に現れてくださり、確かに主が復活して生きておられるのだということを示されます。でそれを知ってマリアも二人の弟子も悲しんでいる仲間の弟子たちのもとに出かけていって、自分たちはよみがえりの主に出会ったのだと、そう伝えるんです。ところがそのような話を聞かせてもらった弟子たちは聞かされたことを信じなかった。でそういうふうに話が要約されて2つ並べられています。イエスがまずご自身の選んだ人たちに現れてくださり、確かに主が復活し生きておられることを知らせてくださる。そしてそれを知った者は仲間のもとに出かけていって主の復活を伝える。ところが聞かされた者たちは聞かせてもらった話を信じようとしなかった。そういう同じパターンで2つの話が要約されていることがわかります。で、これはどういうことか。主イエスキリストの復活というのは、ただその話を聞かせてもらうというだけでは容易に信じることができないのだということを 表しているのだろうと思います。でそれならば、イエスが復活して自分と共に歩んでくださっている、その復活を信じるためには一体何が必要になるんでしょうか。これはイエス、復活のイエスご自身との出会いが必要なんです。14節のところでこんなふうに言われます。その後11人が食事をしているとき、イエスが現れ、その不信仰と頑なな心を咎めになった。復活されたイエスを見た人々の言うことを信じなかったからである。イエスが復活し生きておられる、そしてこの私と共に歩んでくださる、そのことを信じるためには聖書という書物を書店で買ってきて自分一人で読み進めれば、おのずと理解が深まり信仰にたどり着けるというものではないようなんです。主イエスが復活し自分と共に生きてくださっているという信仰は、復活して実際に生きておられる主との交わりによって与えられる、そういうものであるようです。しかしそれならばです、その復活して生きておられる主と出会う、生きている主にお目にかかるというのは一体どうすれば実現されるのでしょうか。それは主イエスの復活を知らされ、その主が共に生きて歩んでくださることを信じて、神様のなさりを喜び賛美する教会の交わりの中で、もっとはっきり言えば、主イエスを喜んで礼拝している交わりの中でこそ、私たちは主にお会いするんです。主イエスがよみがえってくださった、そして自分たちと共に今歩んでくださっていると信じて、その主を賛美する礼拝の場に主イエスも隠れた仕方で共に臨んでくださるんです。しかしそうは言われてもです、それは本当だろうか思う方がいらっしゃるかもしれません。どうやってこの私は日曜日の礼拝の場でイエス様にお会いするのだろうか、そう思う方がいらっしゃるかもしれません。私たちは日曜日ごとにこの教会に集まって、そして主イエスを賛美し、イエス様を与えてくださった神様を賛美します。一体この礼拝のどこに主イエスがおられるのでしょうか。私たちはもちろん肉眼によってこの場でイエス様を見るということはできません。どんなに目を凝らしても、どこを見回しても、この礼拝堂の中で私たちが目にできるものというのは、ここに兄弟姉妹が集まって盛んに神様を褒めたたえているという姿でしかありません。私たちが目で見たり手で触れたりできるものの中には、場合によっては主がおられない、そういうふうに思えることだってあるかもしれないんです。しかしです、そうであるにもかかわらず、実は主イエスは確かに今日もこの礼拝のただ中にいらっしゃいます。一体どこにいらっしゃるんでしょうか。弟子たちが食事をしていたときに、主イエスがその11人の弟子たちを訪れてくださったのだ、14節にそう言われていました。主イエスはその席上で弟子たちをたしなめ、お咎めになった、そう言われていました。一体弟子たちは何を咎められたんでしょうか。何をたしなめられたんでしょうか。14節の最後にこんなふうに言われているんです。復活されたイエスを見た人々の言うことを信じなかった、 そのことを咎められた、そう言われています。シエスは今日もこの礼拝のただ中にもおられるんです。そしてそれはどんな仕方でおられるのかと言いますと、私はいるんだ、私は今日あなたと共にいる、確かに共にいるのだと、そういう御言葉を私たち一人一人に語りかけてくださる方として、実はこの礼拝の場所に私たちと共にいてくださるんです。シエスが弟子たちをたしなめたのはです、復活の主を肉眼で見ながらその存在を受け入れなかったからじゃありません。目の前にイエス様がおいでになったのに、そのことを信じようとしなかったからたしなめたのじゃないんです。そうではなくて、せっかくシエスが復活しておられるんだと聞かされたのに、シエスがこの私と共に歩んでくださった、あなたとも共に歩んでくださるのだと、そう聞かされているのに、その聞かせてもらった言葉を信じなかったことをシエスはたしなめられるんです。どうしてか、そうやって語りかけられている言葉を信じて受け入れないのだとすれば、私たちはどうやったってシエスが共に歩んでくださるという信仰にたどり着くことができなくなるからです。シエスは確かにあの十字架の死からよみがえられた、復活をして今日もあなたと共に歩んでいてくださる、私たちは礼拝の旅ごとにそのことを語りかけられます。今日のこの礼拝においてだってそうです。まさに今私たちが聞いている聖書の言葉というのは、シエスが復活をしてくださり弟子たちのもとを訪れてくださったという、そういう箇所の御言葉ですが、そしてまたそれが解き明かされているわけですが、まさに私たちはシエスが共に歩んでくださっているということを今ここで聞かされているんです。そしてそういうシエスがおられるし、またそうイエス様をそういう形で私たちに与えようとする神様がおられるのだということを聖書から聞かされます。もちろん礼拝によってはシエスの復活の場面でない別の記事が礼拝の中で朗読され解き明かされることもあります。しかし直接にはシエスの復活を語っていないような箇所であっても、やっぱりシエスのことが触れられているわけです。そしてそこで触れられるシエスというのは、シエスの地上のご生涯のことを語られているようでありながら、実際には復活して今生きておられるシエスがここにおられるのだということを聞かされます。そしてシエスを十字架にかけ私たちの罪の清算をつけようとしておられる、真剣にそう考えておられる神様がおられる、シエスがその神様の御心に従って行動しておられるのだということを私たちは聖書から聞かされるんです。聖書全体がそんなふうにです、今復活して生きておられるシエスを指し示し、またそのシエスを与えてくださった神様を指し示しているからこそ、私たちは礼拝の中で神様という方はそういう方だ、イエス様というのはそういう方だというふうに信仰告白をするのです。毎週毎週礼拝の中で使徒信条が私たちの口を通して語られますが、あのところでシエスのことが何と言われるか、主はポンテオピラトのもとに苦しみを受け十字架につけられ死んで葬られたけれども三日目に復活をされた、そして天に昇って全能の父なる神様の身に座しておられる方だ。私たちは礼拝の中で聖書が読まれるとともに、私たち自身も口々にそう語っているんです。あの信仰告白の言葉を通しても、やっぱり私たちは毎週この礼拝の中でシエスが復活して生きておられるのだということを聞かされているんです。もちろん信仰告白しているときは自分がしゃべることに集中していて、 あんまり聞こうと思っては聞いていないかもしれません。しかし私たちの耳は開かれていて、確かに主がよみがえっておられるっていう、そういう言葉を耳にしているんです。そしてそのことを確かなことだと信じてよいのだ、私はいつもあなたと共にいるのだということを、他ならない主イエスが礼拝の旅ごとに私たちに語りかけてくださるんです。主イエスはそんなふうにしてです、今生きておられるご自身と私たちと固く結びつけようとしてくださいます。そしてそのために今日の箇所で弟子たちにおっしゃいます。15節のところです。それからイエスは言われた、全世界に行ってすべての作られたものに福音を述べ伝えなさい、あなたは全世界に出て行きなさい、そして作られたものすべてに福音を述べ伝えなさい。主イエスはそういうふうに弟子たちに呼びかけられます。驚くことですが、主イエスは確かに作られたものすべてに福音を伝えるのだとおっしゃるんです。全世界に出て行きなさいと言われたって、私たちは自分一人で世界中に出かけていくなんてことは到底できません。私たちにはそれぞれ生活として与えられている場所があって、そしてそこで生活するわけですが、しかし私たちは自分が与えられている日々の生活の場に赴けばいいのだと、そう思います。シエスの言葉を聞いて全世界の人がそれに従うときには、それこそ世界中にその隅々にまで主から使わされていく人たちが与えられるでしょう。しかしです、同時に全世界に向かって私たちが送り出されていく、でそういう中でこの私に今日与えられている生活の場に私が送り出されていくとすればです、実はもしかすると私たちは毎日毎日過ごしている生活の場で、今よりももっと自分をシエスに明け渡して、それこそ自分の中の全体が主を喜び生きるような生活に招かれているんだというふうに言えるかもしれません。私たちは一体シエスを日頃どんなふうに迎えているか、例えて言うとです、もしかすると私たちは自分の中のうんと見栄えのいい、手入れの行き届いた客間のような場所にシエスをお迎えして、それで良しとしているところがあるかもしれないと思います。自分の中の他人にあんまり見せられないような場所、あるいはもしかすると他人じゃなくて自分自身だってそういうところを持ってるって認めたくないような、直視したくないような開かずの間というのが私たち自身の中にあるかもしれないです。そしてそこには到底主なんかお迎えできるはずがない、自分は本当に惨めな人間に過ぎないと思っているところがあるかもしれません。しかしイエスは弟子たちにおっしゃるんです、神様が喜んでお救いになったこの世界の隅々に、外から隔絶されて自分だけでいるような場所はどこにもない、あなた方は全世界に出て行ってそこで福音を伝えてよいのだ、たとえあなたがこんな自分のもとにはシエスが訪れてくださらないと思っているとしても、神様はその場所にも慈しみを注いで命をそこに持ち運ぼうとしてくださる。あなたは自分自身も含めて神様によって作られたものすべてに福音を述べ伝えてよいのだ、すなわちよみがえられたシエスがあなたと共にいる、あなたを支え慈しんで生きることができるようにしてくださっている、そのことを許してくださっている、そう信じそれを語り生きていいのだ、そうおっしゃるんです。そしてそういうシエスの言葉を信じて生きる人にはさまざまな印が伴うことになる、そういうふうにシエスは続けておっしゃいます。17節18節のところです。信じる者には次のような印が伴う、彼らは私の名によって悪霊を追い出し新しい言葉を語る、手で蛇をつかみまた毒を飲んでも決して害を受けず病人に手を置けば治る、 主イエスを信じて生きる、主イエスがこの私と共に歩んでくださると信じて生きる人には必ず印が伴うんだとおっしゃってです、主イエスは5つのことをここでおっしゃいます。よみがえりの主が今日私と共に歩んでくださると信じて、その福音を精一杯に自分に対してもまた周りの人たちに対してももたらそうとする人は、神様に支えられて確かに力をいただくんです。悪霊に囚われている、そこから悪霊が追い出されると言われます。悪霊に囚われて自分のことを悪いふうにしか考えられなくなっている状態から、神様がきっと救い出してくださる、そういう希望が与えられている、そういう希望を持って生きるものへと変えられていくんです。また新しい言葉が与えられると言われます。クレオパたちのことを思い起こすまでもなくです、私たちの中にはいろいろな後悔の念とか諦めとか、あるいは憤りとか、そういう出口のない国ごとになってしまう言葉がたくさんあります。しかし私たちの中からは辛かったこと、嫌だったことが繰り返し思い起こされ、それが言葉になるとしても、よみがえりの主が共に歩んでくださるところでは新しい言葉が与えられるんです。そしてそれを語る者へと私たち自身が変えられていきます。主が確かにこの私と共に歩んでくださるのだ、私自身の中にはいろいろな辛いことや悲しいことがいっぱいあるけれども、しかしそういう私が、私よりも深い苦しみを受けられた主イエスキリストに伴われ、主が私と共に歩んでくださっている、どんなことがあっても主イエスが私から離れることはないし、神様の慈しみと憐れみのもとにこの私は持ち運ばれるという新しい言葉を私たちは聞かされ、それを与えられて生きることができるんです。3番目の手で蛇をつかむというのは比喩と言っていいと思いますが、蛇というのは一番最初に神様から人間を誘惑して離れさせてしまった、そういう生き物です。神様から人間を離れさせて罪の中に沈めようとした、そういう策略を巡らして誘惑する勢力に対して、私たちは自分では愚かにもその罪に捕らえられてしまうところがあるかもしれません。しかし主イエスが共に歩んでくださる、そしてこの私のためにも主イエスが確かに十字架にかかってくださって罪を清算してくださったのだという、そのことをはっきりと覚えるときに、私たちは誘惑に対して抵抗することができるようにされるんです。自分の力で抵抗するのではなくて、自分は本当に弱いものに過ぎないけれども、しかしよみがえりの主がこんな私のことも御心にかけてくださり共に歩んでくださる、私は今主イエスに伴われているものとしてここに生きているのだ、そう思うときに誘惑に抵抗して、もう一度自分なりに本当にあるべき生き方を生きてみようという新しい思いが与えられるようになります。そしてまたさまざまに私たちのことを疲れさせ慣れさせるような言葉の毒に対しても、どこまでも平らになって生きてくださった方が共にいてくださるんだ、そのことを知るときに、私たちも 毒されて罪の中に陥るのではなくて、本当に平らに主イエスに伴われて生きる生活へと導かれていくことになります。そうやって私たちの生活の中から毒に対して抵抗する力が与えられていきます。キリスト者がそんなふうに主イエスにすっかり身を委ねて信頼して生きていく、そこでは一言で言えば、どんな病もどんなに病んでいる私たち自身の姿もそのまま神様のもとに置かれて、そして弱さはあるけれどもそこで支えられて なおそこを生きることができるように変えられていくんです。シエスによってそういう印が私たちに与えられるのだ、今日の歌詞はそう語るのですが、もう一度最初の問いに立ち戻って考えたいと思います。一体どうして今日のこういう記事が、こういう言葉がマルコによる福音書の最後に書き加えられているんでしょうか。で、先週も申し上げたことですが、このマルコによる福音書というのは一番最初のところで実は起首を鮮明にして書き出しているところがあります。神の子イエス・キリストの福音の始めという言葉から始まるんです。ですからこの福音書は一番最初からです、実はイエス・キリストという方は神の子なんだって、そういうふうに聞く人に最初に宣言してるんですね。私たちはいつも神の子であるイエス様に伴われてるんだ、そう言われながらこの福音書はずっと書き進められてくるんですが、実は神の子であるイエス様が共に歩んでくださるんだと言いながら、人間の中で本当にこの人は神の子だってそういうふうにはっきり言う人は現れてこないんです。弟子たちですらそう言いません。それくらい実はシエスを本当に神の子救い主だと言い表すのは難しいのだということを伝えてもいるんですが、しかしもう一つのメッセージとしては、それを本当に言うならば救われるんだという思いをこのマルコは思ってです。それをどういうふうにしたら言えるのか、それは結局最後は十字架のところで百人隊長がそのことを初めて語るんですが、イエス様が私のために十字架にかかってくださったのだということを受け入れるときに、本当にこの方は神様の独り子であり、神様の憐れみと慈しみを私たちにもたらす方なんだと言えるようになるって、それがマルコによる福音書がもともと持っているメッセージなんです。しかしどうしてマルコがそういう言い方で福音を伝えたのかと考えますと、マルコが福音を記した時代っていうのは世の中がもうじき終わって新しい世の中に入っていくんだという、そういう希望が非常に強く人々の間にあった時代だからです。自分たちはローマ帝国の支配から脱出して神様の民として生きるようになる、そういう終わりがもうすぐ来るんだっていう、そういう思いでです、自分たちはもうこの地上を生きていくんじゃなくて神様の民としての新しい生活に入るんだ、その時にこの私が神様の子であるイエス様のことを本当に神様の子ですと言い表せているかどうかが問題だというのがマルコが一番最初に思っていることであるわけです。ところが実際にはマルコが思いもしなかったような課題がこの福音書が書き記された後に生じてくるわけです。それは実は長い時間シエスを信じて生きていかなきゃいけない時が与えられるということです。そして一時だけイエス様のことを神の子だと言うんじゃなくて、その信仰をずっと持ち続けて生きるには一体どうしたらいいんだろうかという課題が生まれるんです。私たちは実はマルコが思ったその終わりの時というのは来ないまま2000年近くです。もうこの地上でイエス様のを信じて生きているわけですが、これはまさかマルコはですね、こんなに長くです信仰を持って生きなきゃいけない時が来るとは思ってないんです。だからマルコは神の子イエス・キリストが私の主なんだって言えばそれでこと足りると思ってるんですが、実際にはもちろんマルコが言った通りイエス様は神様の独り子なんですけれども、その信仰をどうやってこの私たちが地上で持ち続けながら生きていくのか、でその問いにこの16章の9節から20節は答えているんです。シエスは肉眼では見えないけれど確かに私たちの間によみがえり復活して生きておられる、私たちはそのシエスの生きているのだ、あなたと共に生きるのだという、その呼びかけを繰り返し繰り返し聞かされている、そしてそのこと本当にそうだと受け入れて私たち自身もその福音に慰められ勇気づけられながらそれを持ち運んでいく人になるんだというふうに今日の箇所は語るんです。今日も 復活した主が御言葉を通して私たちと共に歩んでくださいます。でそのよみがえりの主が私たちに力を与え勇気と希望をもたらしてくださっていることを覚えて私たちはここからそれぞれに与えられた歩みへと送り出されたいと願います。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、主イエスキリストが復活しておられると、ただ言葉だけでそのことを耳にしたときには弟子たちはなかなかそのことを信じて生きることができなかったのだと今日の箇所は語っています。私たちも初めて主イエスが十字架の死からよみがえられたという話を聞かされたときにそのようなことが果たして本当にあり得るのだろうかとそのように不思議に思いまた疑った時があったことを思い起こします。しかし主が確かによみがえり生きてくださっていることはこの2000年の間そのよみがえりの主によってあなたから命をいただきあなたをたたえまた主に伴われ喜びを持って生きたこの教会の兄弟姉妹の歩みの中でその触れ合いの中から主が共に私たちに触れてくださり慰め勇気を与え力を与えて生かしてくださっていることを知らされていることを感謝いたします。どうか私たちがともどもに礼拝を捧げ主をたたえるその幸いな営みに連なるものとして与えられている務めを精一杯に果たしながらあなたの御栄をたたえ生きるものとさせてください。この礼拝の場所からそれぞれの生活の場所へと使わされていくときにあなたは私たち一人一人にふさわしいそれぞれの務めをお与えくださっています。どうか私たちが終日それぞれの生活の場所に散らされているときにも主が共に歩んでくださるそのようなものとして慰めをいただきまた喜びを与えられながら感謝して生活するものとさせてくださいますようにそのことを通して主が確かに私たちに共に歩んでくださっている印が一つ一つ私たちの生活の中にも置かれていることを数えながら過ごしていくことが許されますようにどうぞあなたが聖霊によって私たちを主イエスキリストに固く結んでくださいますようにお願いいたします。教会がそのようにこの地上に立ち続けることを通してあなたの憐れみと慈しみがすべてのものに注がれすべての作られたものを生かそうとしてくださっていることを表すことが許されますように御心でしたらどうぞ私たちがあなたによって慰められ喜びを与えられ生きるこの生活が私たちに近しい隣の方々にもあなたの憐れみと恵みをお裾分けして持ち運ぶそのような器として用いられますように願います。どうぞ聖霊によって私たちをあなたの御業の道具としてくださいますように私たちのために十字架にかかってくださり死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。